青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん。石川県の変な米農家青い T シャツ竹本です。今回は前回に引き続き、後継ぎファーストの管理人ジルをゲストにお迎えして、伊藤くんと僕とジルの3人で、お話ししてます。前編後編の後編にあたります。後継ぎベンチャー志向っていう本を出されたっていうのをきっかけにナンパしてゲスト出演してもらったんですけども、事業承継界隈で言うと結構ビッグネームだと僕は思って、で興奮冷めやらぬ感じでこう周りに話をしたら、へえこんな人いるんすねみたいな、農業界隈からするとへえこんな人いるんすねぐらいの感じだったんで、ちょっとスカクった感じはあるんですけども、話としてはなんか深い議論ができたんじゃないかなと。事業承継っていうテリトリーでそれぞれやっているっていうところなので、僕らだからこそ見える景色みたいな、そんなんがあるんじゃないかなっていうふうに話してて思いました。後継ぎ甲子園みたいな、後継ぎ甲子園の農業版みたいなやつをやりたいなっていう思いだったり、やらなくちゃっていう、そういう思いがムクムクときてるので、絶対やってやるってやつですね、これはね。これは企画せねばですね。それでは本編どうぞ。
きっとおそらくこの事業承継、あるいはベンチャー型事業承継とか後継ぎとか、なんていうかこの活動されてきてすごい手応えを感じておられると思うんですよね。あるいは反響というか、一方でなんかすごいこれだけやってきてるのにまだこれがうまくいかないとか、これがなんかつっかえていて何かを阻害していてとか、要は課題がな、何を課題だと今認識されているのかっていうのがすごい興味があって、それは僕らもすごい事業承継という言葉自体の共感度ってすごい高いんですけど、一方でずっと言ってる実践されないというか、結局頭では分かってるんだけども行動に非常につながりにくいテーマ、それはその人たちが意識が低いとかそういうことを言いたいわけではなくて、まあやはりそういうテーマなんだろうなと僕は思っていてですね。でその中で僕らもすごい課題を感じてるんですけども、手応えと同時に課題も感じていて、それをどういうふうに感じておられるかなと思って聞いてみたいなと思ったんですね、
うん、なんか伊藤さんの質問のこう手応えがあるっていう前段は、うん、実はなくて、
うん、ないですか。
それより課題感の方が100万倍大きい
ですね。うん、そうなんですか、うん、それは意外な、うん、意外というか
外からの見た感じからするとちょっと意外な感じあるね。
なんか、うん、やっぱり後継ぎ大事ですねって共感はもちろんしてくれるんですよ、うん、この時代感も含めて、うん、で言ってることになるほどねって言ってくれるのは周辺の人ばっかりで、うん、なんか後継ぎ当事者はなんか一体どこにいるんだろうって思ってます。なんか本当に危機感を感じてて、なんか何とかしなきゃと思って、うん、本当に行動を移したいと思ってる後継ぎってなんかあんまりいないんじゃないかって思うぐらい、うんうん、手応えが なくて、うん、でなんかそのまあ分かるんですよ、事情も、彼らが動き出せない事情も、その、うん、お父さんがまだ現役でバリバリ君臨してきて、で自分はこう未来の社長かもしれないけど入ったばかりの若者で、で子さんの社員さんとかに気遣いながらやってる中で、あんまりその後継ぎとして表に出ていくみたいなのってやりづらい、まあ、忖度しなきゃいけない世界だから、うん、なんですけど本当に危機感を感じてる人はやっぱり行動に移してるんですよね。なんかこのままじゃマジでやばいって、このままのやり方でやってたら10年後まず会社やばいって思ってる人は動いてるけど、なんとなく今キャッシュも回ってるし、とりあえずご飯食べれてるし、まあいっかみたいになってる人の方が圧倒的に多いだろうなと思って、だからなんか肝心の後継ぎ当事者が まだまだぼんやりしてる問題が。だから彼らが動き出さないと、なんか支援したい人いっぱい出てきてて、今、なんか金融機関なり、行政なりいっぱい出てきてるんだけど、当の本人がちょっと親父の顔色を伺いながら、みたいな、セミナー一個行くのもちょっと行きづらいみたいなのとかもあるから、それが課題です。
なるほど。それはなんか意外な気がしましたね。なんか僕は講演会とかたくさんしてさせていただいてるんですけど、逆にその農家の事業承継問題で悩んでる当事者の人、例えば1回講演したら100人とかいて、当然全員がよっしゃーってなりませんけど、その100人いたら5人とか、あるいは5組ぐらいは、これは本当に大事で何かせんなあかんなって思って、よっしゃーってなってくれてるなっていう実感があって、そういう意味では当事者の方がこう前のめり、一方でじゃあ農業界の場合は JA グループであったり、まあ、県のそういう農業の担当部門とかっていうのは、その支援にはあんまり乗り気ではないというか、まあ、経験値がないっていうのもあったりとか、まあ、いろんな要因があると思うんですけど、なかなかじゃあ関係機関に相談に行ったら、いや、どう、みたいな 感じになって、適切な支援、まあ、相談、まあ、かかりつけ医の役割だと僕は言ってますけど、そのかかりつけの役割が果たせてないっていう、そういう問題意識があるんですね。で、その潜在的な後継ぎってもたくさんいますから、それはこれからもセミナーとか、まあ、今回本を出しましたけど、そういう本とかを読んだ人がやる気になっていただけるんじゃないかなと思っていて、なのである意味今回対局というか、なんか僕の想定してた返事と違うなという感じがして、逆に新鮮でしたねこれは。
いや、そうなんですよね。だって日本って350万事業所あるって言われてて、多分年代とかをわーっと抽出しても、多分10万20万とか、そのこう対象となる年代の人たちがいるんですよね。でもなんか、思ったほど、なんかね、私この団体を作った時に、こういうステージの人にフォーカスをしてる団体って今までなかったから、団体ができた時に、もう待ってましたって押し寄せてくると思ってたんですよ。たら、あれみたいな。
なるほど、
なんかあれ、それほど求められてなかったな、みたいなのはありましたね。だから、まあ私たちのアプローチが、間違ってたのか、内容がも、なんかこう、ギャップがあったのかわかんないですけど、まあ私たち今各地で行政のから受託を受けて、その各地のこう後継ぎ支援みたいな研修とか講座をやってるんですね。北は青森から、南は大分かまで、なんか各地でやってて、で、やっぱりなんか、県とかの人が本気で、担当者の人が本気で、なんか本当に地域の後継ぎのために何とかしなきゃいけないと思って、一緒に汗かいてくれるとかうまくいってるんですけど、他の地域はやっぱりなんか、集客自体がすごく難しいです。だから、でもうまくいってるとこも結局県の人が、探しに行ってくれるみたいな感じなんですよ。なんか、生きのいい後継ぎを。で、県の人が誘ってくれたからって言って、お父さんを説得して参加するみたいな、なんかこんな流れなんですよね。自分で決めれない立場みたいなのところもすごくあって、やっぱりなんかこの難しいターゲットで、やってるんだなっていうことをすごく、再認識しました。
なるほど。僕はある意味その辺の最初の期待値というかが、僕は低いんかなと自分で思いましたね。なんか100人いたら5人が何かしてくれたら、行動してくれたら、もうそれですごいラッキーみたいな。だから残り95人は うん、いい話とか大事だよね以下省略みたいな感じでいいと思ってて、
うん、やっぱ人のそうかもしれないね、
うんうん、人の考えとか行動を例えば90分のセミナーで変えるっていうのはすごい難しいことだと僕は思ってて、
うん、
だけど逆にもう10分のセミナーでもなんか確信をついちゃうケースも多分あって、
うん、
なんかその刺さる人に刺さったらいいなっていうのを僕はずっと思ってて、
うん
うんうん、でそういう人々が何か実践をしていったりまたそこから旗を振るような立場になっていってさらにまた違う人へ波及していくっていうそういう感じがいいんじゃないかなと僕は思ってるんですね。
あ、でも本当に私も今そこに行き着いていて、うん、で、うん、結局なんか種火が小さくてもすごい熱い種火があるとこってずっと続くんですよ。で後継ぎってこうその地域にいる人じゃないですか。でその地域にはまたそのこれからまあ家業に戻ってきたばっかり若者とかもこう出て戻ってくるわけで、なんかそこになんかこう地域にこう伝播する小さな流れが出来上がるんですよね。でもそれをなんか最初から仕組みだけ作ってなんかどうぞいらっしゃいみたいなにしたってうまくいかなくて、よく行政がやりがちな失敗ですけど、なんとかなんか形だけ作っちゃうみたいな。でもなんか本当に 2,3 人のすっごい今日なんか強い種火があるとこはやっぱりうまくいってるんですよね。その人が1人2人1人2人みたいな感じでなんかこう巻き込んでいくっていうか、なんかそれでが一番健全だなと思ってて、なんかそういうのを丁寧になんか託していくっていうか、私たち戸玉だから私たちがこう出ていってなんかこう私たちが中心になってっていうのは絶対やらないんですよ。もう私たちはもう後ろでなんか後方支援をして、その地域の人たちがこう旗を振って仲間を集めれるようにし続かないから、
うん
うん、なんかそういう人を仲間を探してるっていうか、地域地域に、
うんうんうん、
そんな感じですね、
うん、現象としてはやっぱ近いところはあるんやろね。僕らの本だって実際に農家の後継者が買ってくれ、余すことなく買ってくれたらもう大ベストセラーになるはずなのにっていうようなところですね
そうそうそうそう、うん、まあ、そういう意味ではまだ全然届いてない人もいっぱいいるんでしょうね。
うん、法人の方、一般社団法人の方、ベンチャー型っていうふうに据えたのっていうのは何か思いがあるんですかね。単なる後継ぎっていう話じゃなくて、
なんか事業承継っていう言葉がなんか薄暗いじゃないですか。なんか農家の事業承継ノートの表紙を見ながら言うのも申し訳ないですけど。でも、なんか、事業承継っていう字面がね、なんかすごい受け身な言葉じゃないですか。なんか財産相続みたいな。なんかこう、引き、なんか、こう、なんかね、この受け身の言葉が、まあ、後継者っていう言葉もそうだけど、後目を継ぐ後継ぎっていうのもそうなんだけど、
うん、
なんかすごくこうこれからリスク取ってこうやっていく人たちがこうなんかリスク背負わされてる感の字面に見えてなんか受け身、なんか前向きに自分がこう乗っ取っていくっていうか、なんか嫌な言葉かもしれないけど、自分が本当に家業をこう乗っ取っていくぐらいのこう勢いみたいなものを、言葉を変えたいなと思った時に、なんか事業承継っていう言葉にあえてベンチャー型っていうのをつけることで、普通の受け身の事業承継と、ベンチャー型で自分らしくアップデートできる事業承継があるよっていうのが際立つかなと思って、社名にしました。
やっぱ事業承継の4文字が硬いとか、
そう、うん、
っていうのは僕らと同じ認識でしたね。
ですよ ね、 ね、誰が考えたんだろう、
うん、でこれ経営継承とかって農業界は言ったりするんですけど、それでも違うなという
気が僕もして、違う違う、
そうそうそう、
うん、
で僕の中では世代交代っていう、まあ、4文字使うんだったらですよ、世代交代の方がいいなとは思ってるんですけど、うんうん、あ、
私もそう思います、
う うん、なかなかこの事業承継に変わってピタッとくる言葉って難しいんですよね。ずっと、うん、もうこの5年ぐらいずっと考えてますけど、
うんうん、
なかなかないんですよねやっぱり、
うん
うん、
でも農家も中小企業も、まあ、新規収納する例えば起業家、うん、スタートアップと引き継ぐ人の2種類しかいないわけじゃないですか、当たり前だけど、
うん、はい、
だからでも起業家と中小企業の引き継ぐ人で言ったら圧倒的にこっちの人たちの方がもうめちゃめちゃ数多いわけですよね、うん、なんかそれなのになんていうか一括りでしかもノーマークとされるというかこれから継ぐ人たちがこう社会からあまりこう期待もされず支援もされてないみたいなのってすごいなんかいびつだなとは思うんですよね。なんかこっちのすっごい少ないスタートアップの人たちにも莫大なお金が投じられてるっていうか、うん、新規収納も含めて、
うん、
絶対こっちの方がとあの中小企業の次の社長に期待してそこ支援する方が投資効率高いはずじゃないですか。
絶対そうですよね、うん、
だって今ある資源とか今あるあのものを活用できる立場だし、さっきのトラクターの話だってそうじゃないですか、
うん、そうそうそうそう、
うん、
実際新規の人ってやりたいこととかたくさんあるけどもそれをする余裕っていうのはなくてとにかくまず食べていけるとかそういうところに経験を置かなきゃいけなくって、うん、で後継ぎは割とその点はこれまでの蓄積っていうのがあるんでプラスアルファでなんかできるけど、うん、このそういう感覚を持ってないとこれ先代までやってきたやつをどうコピー&ペーストするかみたいな、
うん、
そういう感覚って、後継者にあんまり持ってほしくなくって、
うん、
せっかくこれまで続いてきたんやったらその次に渡すことも含めて、
うん、
アップデートしていってほしいなっていう思いもあったので、うん、このベンチャー型事業承継ってめちゃくちゃいい着眼点だなと思って見てたんですよね、
うんうん、でもねなんか伊藤さんと同じくしっくりくる言葉をずっと探す旅に出てる感じです
僕いつもセミナーとかでこのベンチャー型事業承継っていいあのちょっとだけ説明してるんですけど、
ありがとうございます。
あの一番分かりやすい例はトヨタじゃないかと言って
て、あそうです、ね、
トヨタ系、うん、でそれを説明するときに言ってるのがトヨタ家の家訓で一代一業、
うんうんうん、
それがもうそのまんまだなと思ってて、
うん、
やっぱりそのずっと自動車、まあ、あるいは自動車の前に自動食器があって、
うんう
ん、ずっとそれをやってきたわけじゃなくて、住宅メーカーになったり今静岡で街づくりをしたりとか、
うん、
単純に受け継ぐだけだったらずっと車作ってりゃいいって話ですけど、
うん、
まあ、代が変わるごとに新しい業なりわいをどんどんチャレンジしようみたいなそういう、まあ、マインドを持てというそういう意味の家訓じゃないかと僕は理解してるんですけど、
うん、
まあ、そういう姿勢なんだろうなという感じですね、
うん
うん、そろそろまとめというか締めに向かいますか。
そうだね、締めの時間になってきたよね、うん、宣伝したいことで言うと本の宣伝って感じかな。あとあれやね、あの後継ぎファーストのコミュニティも随時募集してる感じです
かね。農家の人も何人かいます。なんか農家の人結構熱心なんですよねみんな、
うんうん、
なんか情報に貪欲というか新しい情報へのアンテナがすごい立ってるというか、
うんうん
うん、そういう人多い気がしますね。まあ、わざわざこういうとこ入ってる人だから余計かもしれないけど、
うん
うんうん、
やっぱ自力で後継者頑張ろうぜっていうのはしんどいんで、
うん、
何かしら頼りにできるようなそういうコミュニティがあったらいいなというのがあるので、うん、農家で言ったら 4H クラブだったり、今言うような後継ぎファーストのコミュニティとかそういうものに属してもらえたらなっていう感じですね、うん、
なんかその今もうこの時代ってそのなんか一つのコミュニティにがっぽり入ってなんかずっとそのコミュニティの活動にすごい時間とかエネルギー割かれるみたいなのってもう時代に合わないと思うんですよね。だって自分のステージとか今自分の関心事とかって日々変わるし、
うんうん、
あのそれだから 今こういう課題があるから こっちのコミュニティに入ってでまたまあどっちも入ったりとか、なんか必要なくなったらどっちも辞めたりとか、なんかもっとみんな自由に外に出ていけばいいなと思って、一回入るとなんかすごいエクスクルーシブになんかもうなんていうか閉じ込められちゃうみたいな団体とかってもう時代に合わないと思うんですよね。なんかもっと本当に気軽にって言ったらあれだけど、なんかそういう感じで自分の世界をこう広げていける機会が少なくともこの数年間にたくさん出てきてるから、うん、もっとなんか利用したらいいなって思いますね。
じゃあ、アットツギファーストの、URL とかそういうのは番組の概要欄に貼っときますので、
ありがとうございます。
リスナーさんはぜひご参照ください。
ありがとうございます。
そんなとこですかね、宣伝ごとは。
あ、アットツギ甲子園、絶賛エントリー中でした。
おー、アットツギ甲子園。はい。
はい、
実際になんか、後継者の人らもしたいこととかっていうのが頭の片隅にあったりするのを、いっぺんそれを言い訳にして文字化するっていうのもいいなと思っとって、
うん、
文字化して提出すると、あえなく落選したとしてもフィードバックが返ってくるんで、ここはこうした方がいいんじゃないですかとか、そういうようなフィードバックも返ってくるんで、みんな漏れなく出してほしいなと思ってます。
うん、
僕も落選しちゃったんですけど
いい今年も
そうですね。
うん、でもなんか言語化するってすごい大事で、私後継ぎが一番足りてないことだと思うんですよ。こうしたいとか、うんうんうん、あこうなりたいとかっていうのを言っちゃいけないみたいに思い込んでる人すごい多くて、
うんうんうん、
で絶対言語化するべきだし、
うんうん、
言語化したことしか実現してないので
そうですね、
うん、だから後継ぎ甲子園は言語化するための機会提供みたいなところもあるんで、なんかなんか出してデメリットもそんなにないんじゃないかなと思います。なんか
これはもう出場することに意味がある感じで、
う
ん、なんかもうエントリーしてる時点でもう勝ちなんじゃないかなっていう気は
そういやもう本当おっしゃる通りで、
うん、
であとやっぱりなんか例えば富山県からめっちゃ後継ぎのエントリー多いわとかなったら、うん、やっぱり見え方違うじゃないですか。全国ブワーってなった時になんか富山めっちゃ暑いなみたいな、
うん、それなんかエリアもそうですし、なんか農家のエントリー多いぞとか、
そうそうそうそうそう、
業界なんだこの業界はみたいな、
そうなんかだってこれから時代引っ張っていく人たちにこんなにやりたいことがある業界ってもう未来しかないじゃないですか、
うん、あそうですね、うん、
うん、なんかそれってもうなんかもう団体戦だと思ってみんな出てください、
うん、
これエントリー締め切り12月15日でいいんですかね。
はい、
うん、ので放送時からどれだけ時間があるか分かりませんけど、
うん、
ぜひ
これ本の発売もあるんで早めに配信するね。
あ、じゃあ時間はたっぷり、
うん、
それそうですね、うん、
本の宣伝をもう改めて、
もちろんその後継ぎの方々に読んでほしい、今まさに、うん、家業に戻って、社長になるまでにまだ代表になるまでにまだ数年あるみたいな人たちには絶対読んでほしいと思ってるんですけど、
うん、
一方でなんかこう周辺にいる人たちにも読んでほしくて、なんか後継ぎがなんで調整表に出ていけないかみたいなことの解像度がきっと上がると思うんですね。
うん、
でなんかまあその例えば JA の方とか、まあ、信用金庫の方とか、その後こう資材を提供している方々とか、まあ、その同族のファミリーの農家に取引されてる方もたくさんいらっしゃるでしょ、関係者って。でその人たちがこう次の、まあ、代表であるこう後継ぎの、まあ、生態というかですねを理解する上でも多分役に立つで、うん、さらに3番目は、先代に読んでほしい。
お、
うん、まあ、先代が継いだのはもしか20年30年前かもしれないけど、
うん、
もう多分人類史上最大に変化の大きい時代に突入していて、うん、もう過去の成功体験とかがもう通用しない時代に入っているので、
うん、
これからの時代にどう事業家業を承継していくのかっていうことのあり方そのものが、うん、 バトン渡す側に伝わるようにも書いてるつもりなんですね。だから、ちょっと後継ぎベンチャー志向ってなんかこう、先代からしたら手に取るのにハードルが高い本ですけど、なんかやっぱり先代にはこっそりでもいいから読んでほしいなと思います。
まさにやね。
逆に僕今回跡継ぎとか、後継者に視点がクローズアップされてましたけど、その活動されてる皆さんから見て、こう先代ってどう見てるのかなって、時間があれば聞いてみたいと思ってたんですけど、
先代のことを？
要は跡継ぎがもっと頑張れ、応援するぞとか、もっともっと光を当ててあげようって活動すればするほど、一方で先代は 光を当てなくていいのかみたいな
そ
議論って、多分そういう意図がなくてもですよ、なくてもそう見られてしまったりとか。
結局、うちの実家もそうでしたけど、なんかは、娘が注目されればされるほどへそ曲げるみたいな、なんかもう、そっからはもう、エモーショナルが勝つんですよね。なんかこう、ジェラシーみたいなのとかも。それもあって、それがもう本当にファミリーのめんどくさいところなんですけど、もうそれがファミリービジネスの闇みたいなもんですよね。だから、なんか、おっしゃる通りで、なんか、跡継ぎって言えば言うほど、先代が、ここが 頑なになるっていう世界も本当にあって、で、そこはすごく私たちの課題感でもあるんですけど、一方で、でも、これからの、事業承継の人たちって、50代とか60代の人たちだったとして、彼らは、なんかこの時代の変化に気づいていて、自分たちは、私54歳なんですけど、もう目をつぶって、今のままのやり方で、走り切ったら逃げ切れると思ってるんですよ、私たちの世代って。でも、息子娘の世代がもう逃げ切れないっていうことは分かってきてる人たちだから、この時代感を持ってる50代、60代は変わっていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。今の70代、80代はもう帰れないけど。なんかそこは期待しているところではありますかね。そこは本当にもうめちゃくちゃ大きな課題感。
ってなったら、その先代の譲る側の苦労もなんかフォローしてあげなきゃいけないってなったら、先代ファーストとか 裏コミュニティが必要になってきますよね。
結局先代もまだ若いうちに譲るときに、じゃあ先代暇になっちゃって何もやることないみたいな、何もやることなくなったら困るっていうのが、なんか世代交代をしない理由だったりするから、なんか先代のセカンドキャリア事業みたいにやるかなみた
いや、半
あり
分
ます
冗
よ
談で
ね。
言ってますけど、結構そういうの必要だと思うんですよね。
それは本当に実は根っこだと思いますね。人生100年時代の。
だし、やっぱりなんか単純に早く譲らないとか、なかなか譲らないのは悪いとも思わなくて、僕はやっぱり葛藤がすごい葛藤があるんだろうなっていうのはすごいわかるので、なんかそこの悩みに寄り添ってあげられるのは後継者ではないなと思ってるんですよ。
確かに。そうなんですよね。だから、社長の交代はやっぱりもう会社の事情とかいろいろあるけど、なんか先代が辞めたくないっていう気持ちもわかるけど、でも新しいことに挑戦する芽は潰してほしくないんですよね。後継者が新しいことに挑戦するっていうことは役割分担だから、家業が永続していくための。なんかそこは、なんか、社長に君臨しててもいいから 新しいことに挑戦させるっていうところは、こう教えましてほしいかなとは思いますね。
それはやっぱ我々やから見える景色かもしれないね。ありがとうございます。
いい感じでまとまりましたね。
お忙しい中ありがとうございま
あ
す。
りがとうございました。
で、せっかくなので引き続きいろいろ協力し合えたらと思いますので。
うちのコミュニティでも、本出たら宣伝しときます。
ありがとうございます。
ぜひ。
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、
青い T シャツ24時、
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューをお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。